前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて6月ということで、那覇市議会は6月定例会の真っ最中、6月7日から始まっております。ちょうど放送を聞きの皆さんの頃はですね、まあそろそろ代表質問一般質問始まろうかというところですので、インターネットでもご覧いただけます。どうぞ那覇市議会にもご注目ください。さて、とは言いつつもですね、まあ、今月は慰霊の日もありますが、世の中は非常にこの国政の話題で賑わっているかと思います。先月は復帰ということで、復帰企画で、まあ、それにまつわる話題のあの方を、ね、同じ復帰っ子の、中村美穂さんをお呼びしましたが、今回も話題のもう一方、ゲストにお招きしております。琉球大学名誉教授の高良哲美先生です。先生、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかこの、ちょっとね、7月に参議院議員選挙があると、うん、まあ今、衆議院議員の話題も、まあ今の時点ではいろいろ出ていますけども、ね、まあそれに向けて報道でもね、いろいろと、まあ沖縄から国政へとか、そういうふうなことで報道されております、高良先生なんですが、実は私の大学の時の指導教官ということで、ね、ということで、ちょっとね、お声かけしました。もちろん話題になっている方、あの方もこの方もですね、ぜひ出ていただきたいので、もし私のラジオに出てくださるのであればお声かけ、FM 那覇までお問い合わせいただきたいんですけども、今日は、高良哲美先生に、ちょっとねまた大学の話や、はい、で、そして、まあ、憲法学から見た沖縄の問題などなどですね、うん、はい、お伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
高良先生、琉球大学で私、先生の、この、じゃあゼミの先生だったのって聞かれることもあるんですけど、ね、先生は、まあ、憲法で、私は刑法のゼミだったんですが、法政学科当時100名ぐらいいて、
いましたね、
担任の先生みたいなね、
そうですね、
制度があったんですよね。
3名ぐらいだったかね。
そうですね。
1学年3人の先生で、はい、まあ一応分けて30名ずつ分けて、担当すると。なんかね、単位の問題とか、いろいろこう、休学の問題とか、そういうのにね、印鑑を押すという、まあ、指導教員制度ね。
そうですね。
あったですね。
はい。こういった単位取りたいと思うんですけどっていうね、相談とか。
そういう相談とか、
ね。いや、もう私はもうひっちゃかめちゃの不良学生だったので、大学院までね、お世話になりましたけども、まあ、先生だからいろいろと、広くね、他の学科、心理学やドイツ語もね、学んで、まあ、どうにか卒業できたと思いますが、修了もできたというところで、大変お世話になった先生です。で、その頃、まあ、1992年だったと思うんですけど、先生がちょうど琉大に、あれは
アメリカから戻ってきた時ですね。
はい。
89年に行って、91年の、まあ、秋頃戻ってきたので、
うん。
うん。そして、まあ、後期は多分事業を持ったと思うんですね。戻ってきて。その頃かなと。だから、戻ってきた時に、92年というので、まあ、最初の指導学生という形で、
はい。はい、ああ、そうでしたね。はい。
もう2年行ってましたから、ね、ブランクが開くとあれなので、うん、まあすぐ回されるみたいな、ね、指導教員に行きなさいみたいな。
なるほど。先生は当時おいくつでしたっけね。
ですね、もう帰ってきた時は37かな。
じゃあもう8とか、
8とか
それぐらいですよね。はい、まあ、ちょうど19歳、まあ、奄美の復帰子と同い年 で、ね、
ですね、
先生はね、いらっしゃるので19歳違うので、はいはいはい、ちょっとアメリカの話から聞かせてください。うん、まあ、どういった経緯でアメリカでどういった、勉強されてきたんですよね。
はいはいはい。
はい、
これはもうすでに僕、留大で教えてましたので、で、88年頃お話がまあちょっとあって、アメリカでということですが、アメリカの憲法の問題、特に人権ですね。まあ人権外交とアメリカ行ってますから、その人権の問題を沖縄で、抗議してほしいと、アメリカの人権の様子をね、それによってまあアメリカの様子、と言いますかね、アメリカの民主主義なんか広がるということで、はい、まあ、アメリカの、まあ、政治、法というものを教えればということで、ぜひ奨学金を ね、いただいて、見ませんかということで、
うん、
それで、まあ、面接をしながら、そして話をして、で、私は、まあ、ちょうど研究してるところがね、アメリカ議会を研究してたので、そこの専門の先生が、まあ、バージニア大学というところのロースクールにいたので、デビッド・マーティンという先生でしたけどね、その人に手紙を書いて受け入れてくれみたいな感じで、はい、それでスムーズに、はい、決まりました。
バージニアに2年
間2年いました。はいはいはい、まあ、これもねあれですよ、1年行って、延長したいと言ってね、琉球大学にやってお願い出して、でバージニア大学も望んでいるというような感じを出すと、はい、OK という形で。
ああ、なるほどなるほど。その2年間ってどうでしたか。
なんていうんですか、こう2年なのでということ、まあ、家族もね全員で行ったの で、 でこの2年間ということになると、いろんなやっぱり1年とは違うんですね。ちょうどまあ慣れてくるみたいなね、環境に慣れてくるので、まあ、やりたいことができるみたいなね、そういうのがあって、まあ、英語ももちろん慣れてくるっていうのがありますから、でまあ、子供たちも学校行ってるので、それも慣れてくるみたいな。で、やっぱり近所で結構話題になったりとかね、近所の人たちと、まあ、住んでるのも2年住むと、まあ、友人とかいろいろできるし、はい、そうすると隣の人が市長になったりとかね、
あ、
あらと思ったりして、あの市長と話してると日本人みたいだけど誰みたいなね、そんなのでテレビ番組出てるとかね、あちらでね。やりましたけど、
でも本当に政治が身近な環境で。
いや、そうですね、もうやっぱり、まあ、学校の PTO というのがありましたけどね、はい、PTA じゃなくてね、PTO というのはオーガニゼーションなんですね。そういう形で地域とも関わって、本当に面白かったですよ。
で、その2年間でその沖縄にこれはすごくいいもの持ち帰ったなっていうのを琉球大学で教えたりしながら感じたことっていうのは、
やっぱり一つはアメリカの地方自治というんですかね、やっぱ連邦制取ってるから当然のように思いますけど、これ州というのがもういわゆるステートですから国という意味なので、はい、かなり制度違うんですね。だからまず消費税が違うんですよ、州ごとに。
ああ、なるほど。
だからもう州境をこう車で行くときには必ず州境のところで今のうちに入れた方が得ですよって消費税違いますからねみたいなね、うちでガソリン入れてってくださいみたいな ねそんなこう、まあ、看板があったりとかね。それとやっぱり州だけじゃないんですよ、やっぱり地方自治の考え方がね、町自体で違うんですよ。
へえ、
例えばね、私が住んでいた町はシャールズビルという町ですけど、はい、隣がですね、別の、まあ、軍というかね、があって、その軍というのはカウンティーですね、そこは小学校の制度が5年生まであるんです。で6年生から中学なんですよ。でところが私のところに住んでたところはまた今度は小学校が4年までなんです。
へ
ー、5年生から中学になるんですよ。
あら、
とにかくね、義務教育が12年あるから、
はい、
12年であればどうでもいいんですよ。
なるほどね、
切れ目はどこに作ったっていいんです。これ州ごとに違うし町ごとに違うし、ということなんですね。
なるほど。
だからこれすごい地方自治だなと思ったし、それからやっぱり教育の制度の違いもあってね、例えば教科書ですね、教科書検定はないんですよ、もちろんね。国がやるとろくなことはないっていうそういう考え方を、まあ、地方の人持ってますから、アメリカの場合ね。それでこのそろそろ教科書を変える時期じゃないのみたいな感じで、でこれ教科書にいいんじゃないのと言って、まあ、親とかね、先生が持ってきて、この PTA で見せて、どうしましょうかっていうことで、あ、変えましょうとか、いやまだいいんじゃないのとか、そういうようなことを決めていくんですね。そしてもちろんそこには、まあ、ボード、エデュケーションボードっていうことでね、教育委員会が入ってくるんですけども、でもそれもやっぱりみんなで決めるんですよ。だから日本だと教科書ね、教育委員会でってみたいなことですけども、そうじゃないんですね。だからすごいですよ。
これ転校してもそんな困ったことって大丈夫ですかね。
いや、もうこれね、全然困らないのよ。なぜ困らないかって言ったら、教科書は自分のじゃないわけ。
はあ、
教科書はみんなのもの。 ということで、ノートは自分で書きなさいと、はい、その代わり教科書はきれいにブックカバーをして、うん、次の学年に渡すと、
うん、あ、そうなんですね、
上がってきた人たちだからいつ見てもきれいに、
うん、
落書き絶対ダメということで、そうすると転校していってもそこにはまた、うん、その前の人が持ってたその学年のものがあるんですね。だからもう本当にほらアメリカの映画見ると、うん、なんかこうブックバンドっていうんですか、ああいうのでね、パッとノートだけ食いて、はい、パッと肩掛けて持っていってるみたいなのがあるけど、教科書もいらないから。
なるほど。
机に置いとくんですよ、基本的に。あるいは持って帰ってもいいんですけどもね。
なるほどですね。あ、これなんか面白そうですね。沖縄でもできたら、まあ、急にはできませんけどね。
急にはできないけどね。やっぱり、あの自治というね、うん、考え方が変わりましたね、やっぱり。
なるほど。
うん、
非常に沖縄にとって、まあ、自治の問題、もちろん復帰前とか、うん、沖縄の歴史を振り返っても、あの沖縄の皆さんがね、先輩たちも勝ち取ってきた、うん、あの歴史もありますけども、まあ、これからもその自己決定とか自治というのは大切な、うん、今もテーマでありますが、うん、 それを持ち帰っていらした高田先生ということなんですけども、あのこれがまた今の、今私はあの議会人という立場で那覇市議会議員でありますけども、やっぱりあの先生に習ったからっていうのもあるのかもしれないなと思いながら今聞いていました。うん、で、その、ちょっと議会の話にも移っていくんですが、あの、高田先生といえば皆さんで言えば最近のね、街で見かけるお写真は、うん、帽子をかぶってないので、
被ってないのがね、
誰なのっていう感じするんですけど、今まではいろいろあのメディアでね、あのご出演されるときも帽子がトレードマーク。
そうですね、うん、もう帽子ばっかりでしたけどね。
うん、私が大学生のときはかぶってらっしゃらなかったので、うん、
94年からかぶりました。
94年から。
はい。ですけども25年かぶってたわけですけどね。
なるほど。だから私はまああの今のお写真見てもまあちょっと懐かしいな
って、ああそうか、かぶってない時期知ってるからね、
そうそうそうそう、こんな感じだったかなと思うんですけども、うん、ね、周りから見るとおやというふうな感じなんですが、ね、うん、ちょっとその帽子をかぶり始めたいきさつもお伺いしたいんですけど、うん、あのどうでしょう、私がケーブルテレビにいたときにその県議会の傍聴規則がおかしい、うん、はいはい、あの、はい、帽子や街頭襟巻きの類を着用して、うんうん、したまま傍聴席にはならないというところで、うん、先生にも、うん、あのこの問題がおかしいという、
はいはい、
説明をしていただきましたけども、うん、きっかけについてちょっと軽くおさらいをして、うん、多分ご存じない方もいらっしゃる。
そうですね、だからあの92年、まあ、あの研究会を作ってね、まあ、その研究会も含めて、まあ、学生たち法律専攻してるから、うん、まあ、政治の学生もいるし、あの議会に行ったことないって言ったらそのまま卒業したら何もならないんじゃないのと、うん、ぜひ議会ぐらい見ておこうということで、応募っていうんですかね、ポスター書いて、来た人みたいなこと集めたら、二十何名ぐらい集まったんですよ。
は
あ。それで、あの、県議会にね、電話を入れて、で、傍聴したいんですけど、って言ったら、何かありますかねって言ったら、いや、いつでもいいですよ、と。あ、そうですか。ただそれだけだから、やっぱおかしいのかな、何かあるんじゃないかなと思ってたら、あ、実は、と言って、こういう傍聴規則がありますと言って、はい、その傍聴規則を見たら、うん、やっぱりそういうこと書いてあるんですね。帽子、襟巻き、コート、傘、杖と。
はい。
で、え?と思って、うん、これちょっと、ん?と思ったので、帽子をかぶっていこうと。
はい。
で、一応電話をしてですね、あの帽子をかぶっていきますけど、って言ったら、いや、入りませんよって言うから、いやいや、入れるか入れないか当日決めましょうって言って、その当日行ったら、やっぱりもう、そういう電話してるもんですから、
うん、
係が、ね、の方が待ち構えてて、入れないっていう。
はあ。
で、学生たちはみんな20名ぐらい入ってたんですけど、うん、私は止められて、なんでだと言ったら、あそこに傍聴規則かかってますけど、あの通りですって言って、
うん、
えって。でもよくよく見たらね、議長の許可を得たらいいって書いてあるんですよ。だから、あ、それ議長の許可得ようかなと思って。議長の許可得るのはどこで行ったらいいですかって言ったら、事務局が下にありますので、ということで、下に行ったら、なぜか理由を言ってくださいって言ったら、いや、やっぱおかしいでしょって言って、いろいろ言ったら、じゃあ、その他にも理由がありますかって言うから、いやいや、なんでこれでやってると入れないのかわからないって言ったら、そしたら今度はね、あの、何か理由がないといけないですよ。でも、議長に許可もあるんでしょと。したら、いや、議長は今いませんというわけです。今、議会始まってますから、ここでは許可とか議長の許可で得られませんって言うから、 議会のね傍聴ってブラッと聞きたい人もいるよと、
うん、
前もって、ね、傍聴しますから許可くださいって人はそうそういないよと、
うん、
いうことでね、やっぱり面白くね、議会はこう活発にやっていて、せっかくのパフォーマンスだから、うん、傍聴のね人たちがいた方がいいじゃないですか、帽子かぶろうがなんだろうがね、うん、ほとんどいないのにどうしてこんな規制をするのということで、まあそれをねちょっと問題提起ということで、帽子を取ると頭痛くなるんですよって言ったらそうですかみたいな感じだったけど、いやでもやっぱおかしいでしょっていろいろ言ってたら、もう1時間ぐらいね押し問答になって、でもうお願いですから取ってくださいよって言われて分かったみたいな感じで、取ってから行こうかなと思って、でまた上に上がっていったらみんなゾロゾロ出てくるから終わってたんですよね。もう何しに行ったのかなと思ってね。余計になんか怒りが込み上げてきて、俺はなんでこんなために、帽子のために見せないっていうのという。それからやっぱり調べてみたら、全国ね、金太郎飴なんですよ。この帽子、襟巻きコート、傘、杖っていうのは。
はい、そうですね。
こんなにね、長い日本列島の中で、どこの真似をしてこんなことを作ってるんだろうと思ったら、なんと、帝国議会の貴族院の傍聴規則だったので、
うん、
あれおかしいんじゃないのと、
うん、
これはやっぱり新民の時代のものをね、今の主権者に適用するというのはおかしいと、うん、
はい、
いうことで、まあ傍聴をかぶり始めて、
うん、
時々ねやっぱり失礼かなと思ったりして取ったりしてたんですけど、ある先生から徹底してないなって結婚式の時言われたもんだから行くそうと思ってですね、こうもうずっと被るって言って結婚式の時でも被って、もう葬式でも被ってね、しても何でもやってて、だから帽子がどんどんどんどん増えてってね、もう一応 TPO に合わせて1年にですね、まあ3日にどころか、まあ2日に1遍ぐらい交換してもいいぐらいの数ありますね。
もう今やトレードマークで、
まあ、どんどん増えてきましたね。
いいんですけど、でも確かに傍聴規則というのは、まあ名前自体も傍聴というその傍らで聞くというのも、新民から主権者に変わ、市民がね変わったにも関わらずおかしいなというところもありますし、議会と市民との接点ですからね、
そうそう、そこがね、
非常にその規則のあり方っていうのは私も昔から課題で、まだなかなか変えられていないんですけども、今後も自治の観点からね、はい、考えて、
ぜひ沖縄ね、那覇市議会その傍聴規則を変えたら、これ世界、ねまあ、世界的というか日本的に ね全国で話題になると思いますよ。
北海道の福島町議会なんかも、住民の参加を奨励する規則みたいな形でね、なってますので、ぜひ頑張りたい、先生にもご指導いただきながら頑張りたいと思います、はい、さてあっという間にお時間がっていう、はい、硬い話に入る前にお時間がなんですけども、琉球大学の法科大学院の立ち上げにも携わって、うん、教育の世界にも長いこと、はい、また沖縄の、にもご尽力されてきた先生なんですけども、やっぱりその憲法学の観点から見た沖縄の問題、うん、これが沖縄の問題だけではないのではないかという、うん、おそらくそういった問題意識も持たれて の昨今だと思うんですが、うんうん、その辺のお話をお伺いさせてください。
はい、はい、はい。もともとね、まあ、復帰前に私生まれましたけども、うん、まあ、復帰、高校卒業してね、本土に行って、で、まあ、ほとんど憲法問題がないんですよ、
うん、
あまりね。で、意識心もそうしないし、うん、で、戻ってきたら、まあ、琉球大学赴任したときに、なんて憲法問題が多い場所だろうというね、沖縄に来たら、まあ、平等の問題だけじゃなくてね、もちろん9条のね、基地の問題もありますけども、それ以外にもいろんな問題が出てきていて、
うん、
例えば当時戻った時はですね、国籍法の問題があって、
国籍法、
無国籍というね、うん、問題があって、これやっぱり人権として基本じゃないかというのがあって、うん、まあ女性のね、母親が国籍を引き継ぐことができない、はい、子供にね、父親の血統だけでできるという、はい、こんな不平等なのがあるかという。それから、また女子性のそのバスガイドだけ、男性の運転手に比べたら定年が全然違うという、そうでしょうと、今の時代にというのがね、あって、なんでこんなに憲法問題多いんだろうということで、やっぱりね、沖縄の憲法問題っていうのはきちんとね、やらないと、 いけないなということと同時にやっぱり憲法問題を広げていかないといけないと。で僕はまあ本当助教授の頃ね、どっかの自治体で講演をしたら、やっぱり授業したみたいな感じになっちゃってね。で質問が出て、全然わからなかったと言って、で、ああって言ったら、いやだって憲法こう言われてるまでせっこりだのにわからなかったですよって、みんなのものだからって言って、あそうですよねって、憲法ってみんなのものですよねって、憲法学者のものじゃないから、やっぱりわかりやすく言わないといけないなって言って変わったんです、私は。
あそうなんですね。
本当に学説の話じゃダメ。優しくね本当に、だってみんなの憲法だよ本当に、それがまあ自分の中でねモットーになって、やっぱりいろんな話をするときにまあ分かりやすく、かつまあなんていうんですかね、具体的なね例を出すということで、まあ沖縄の問題っていうのはまあ沖縄の民意の問題とかね、自治とか、まあ、人権のね侵害の問題とかも本当にいろんなものが複合的にあって、まあ平和に生きる権利とかね、そういうこともあって、まあそれをやっぱり沖縄からね訴えていくということがもう他の県でももちろん根本あるんだけど、やっぱりなかなかそれが起こってないから気づかないことが多くてね。でまあ福島の原発のね事故とかあって、やっぱり沖縄の基地問題とのよく共通点をね挙げて、まあ認識し合うようなねところがあるんですけど、それまではなかなかねなかったんじゃないかなと思いますね。
ね、やっぱりこの沖縄の、まあ、自治という観点と、その、まあ、人権問題というのは、まあ、沖縄だけの問題ではなくて、まあ、全国の、課題でもあるということで、ますますその活躍の場を広げようと、まあ、そういった過渡期にあるのかなと、思っておりますので、ぜひこれからも、まあ、私どもも指導いただきながらですね、ますますのご活躍を、しております。
はい、頑張ります。宝です。
ありがとうございます。
はい、しっかり頑張りましょう。
はい、6月前半のゲストです。琉球大学名誉教授の宝辰巳先生にお話を伺いました。宝先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。ニフェーデービル。